こんにちは、遠藤勝樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオ、マネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、
ね、いやー、この間ポリミリね、参加したけど、
効果
でね、
川上隆の耳で学ぶ地政学、ポリミリのポリミリですね。
そうそうそう、すごいね。なんか面白かったけど、やっぱ平和ボケしてんなって、平和ボケしてんなってみんな言うけど、どんぐらい平和ボケしてるかって、
自分で自覚できないですもんね。
できないけど、まあ、うちの役員が、電車でカバンをすられるっていうね。
平和ボケしてますね。
してるよな。
してるよな。して
ます、ね。顧問弁護士が、イタリアでカバンすられるっていうさ、してるよな。
マジ？
平和ボケ、平和ボケしてるよな。床に置いてたら取られたって、俺さ、床にリュック置くっていう発想がないからさ、なんていうの？汚れるじゃん。いや、汚れる？いやいや、
平和ボケじゃなくて。
平和ボケ。
清潔感の。
大切清潔感でさ、物、なんでこの人リュック持ってんだろうなって思ってたんだけどさ、俺、物持たないから、取られるしさ、はいはい、
うんうん、
あ、まあ、もう今酒飲まないけど、酔っ払うからさ、なるべくこう、物を持たないように、なくさないじゃん、持たなきゃ。
はいはい。
で、まあ、物がなくて、財布がなくて奢ってもらったりとかさ、まあ、迷惑とお得な感じを展開してたけどさ、
統合させてるんですかね、両方。
そうそう。いやー、やっぱね、結構その、目の前で見ると、平和じゃないというか、ね、イタリアなんかは本当に瞬間やられて、だしね。
結構あれですか、もう、明らかに狙ったって感じの。
いやでもプロだろうね。エアポッツが入ってたっていうから追ってったんだけど、
うん、
まあでも追いすぎてね、今度本当にそっちの平和ボケでね、そんないい人なわけないんだからさ、
うん、そう
だね、刺されたりとかは危ねえなと思いながら、
うん、
でもその弁護士追ってる時に、あ、エアポッツで追えるんですね、すごいっすね、アップルとか言って、いやいや、お前さ、かばすられてんだけどさ、なんか、
やっぱり平和ボケ。
平和ボケしてるよね、イタリアの人も、イタリアの人も大変なんですね、みたいな。今、お前だから大変なの、つって。それで、
他人事？
他人事だし、フィレンツェだったんだけどさ、パスポートを発行するのが、ローマしか大使館がないからさ、
はいはい、
ローマまで結構1時間半ぐらい特急で行くかかんだけど、それに乗って、平和ボケしてんのは、平和ボケ、これわかんないけど、部屋にある、大きいガラガラがあるじゃん。ガラガラ、なんていうの、車輪付きの荷物持つやつ、
はい、
トロッターとかのさ、グローブとか、
はい。キャリーケース、あ、
キャリーケース。そうそうそう、スーツケース、スーツケース。ガラガラじゃない。スーツケースの鍵をリュックに入れてたっつって、スーツケース開かない。
開かないの。
バカじゃねえのって、そっちは危機感あんのかよ、みたいな。そう。で、もうしょうがないからさ、歯ブラシとかはなんかまとめて紙袋に入れて持ってきたんだけどさ、もう俺かわいそうだから俺のカバンに入れるからって預かったらさ、なんか重いのよ、それが、荷物が。何入ってんですかつって、いや、歯ブラシと、あ、しょうがねえなと思って見たらさ、バナナとレモン入ってんだよ。お前なんでバナナとレモン入れてんの？お腹空いたら困るから、ね。
何を？
いや、お腹空いたら困んねえよって、我慢しろ。
買えばいいのに。
そう、お金取られたかって、いや、俺持ってるからつってさ、いやー大変だった。でもなんか当日出たからね、やっぱその辺はすごいなと思って、やっぱちょっとね、日本国の処理能力の。
パスポートが。
そう、やっぱイタリアの警察とか行ってもダラダラダラダラしてるし、もう話も聞いてないような感じだけどさ、まあ。日本は早いね、午前中行ったら午後にはもう帰国の。
あ、そんな対応。
すごいなと思ってさ、で、その弁護士と出た時に、いや、本当に助かりました、国家に貢献するように頑張りますって言ってさ、いや、そんなこといいから、パスポート
な
く
すなよ、大事なことですけど。
さ、いや、それはそうなんだけどさ、いや、平和ボケしてんなと思って、帰ってきて、カバンがねえっつってさ、スタバに行って、カバンがなくなったっつっててさ、その、近くのスタバで。
うん。
騒いでて、帰りにさ、そのスタバ行ったらそのままカバン置いてあったっつってさ。すごいよね。朝席を取ってると思ったんだよ、みんなが。
ああ。
だからそのまま置いてあんのよ、夜9時ぐらいまで。すごいよな、日本の
平和ですね。逆に平和だよ、ね。ボケじゃなくて平和ですね。
まあ、麹町だから大丈夫だったのか。
すごいね。
いや、
そんなことあんの。
なんかもう、よくわかんないね、平和ボケの。
なのか、それが当たり前なのか、
平和ボケ。安心な国なのかわかんないけど、まあだから、ポリミリ聞いてよっていう宣伝をしたかったってだけだ。
ありがとうございます。ということでね。
全然ポリミリの話じゃないけど。
国際政治にしっかり
と。ないとわかんないね。
いや、まあ、聞いたらね、少しは、この平和ボケの意味がわかると思いますんでね。
そうだね。
ということで、早速そろそろ、行かないと。
はい。
行きたいと思いますよ。
はい。
本日の質問でございます、
はい、
今日はですね、なんかテーマとしてはナンバー2という切り口でのご質問のようですね。いきたいと思います、うんうんうん、創業5年、年商3億、社員が15名ほどの、ニッチ商品を企画、生産、販売している会社です、
はい、
3年前に独立したナンバー2だった人間が同じ事業を行っているよ、いるのですが、うまくいかなくなったようで助けてほしいと連絡がありました。
ずうずうしいね。
起きましたか。彼は非常に交渉力が高く能力があったので、当社としても、今現状事業が傾き始めているという実情があり、状況的にうちに戻ってくるという選択肢がいいんじゃないかなと思っております。当然気持ち的にはあまりよく思っていない部分もあるのですが、大久保先生は多くのケースを見てきた中で、元ナンバー2を元に戻すことによことについてどのように考えられますか。
はい、ありがとうございます。
ということですね。あ、ちなみに
財務関係ない
です。財務関係ない。そうだね。今例えば
何の質問だっけと思ったけど。
そうだな。はい。
そうだね。まあまあでもあるよね。あるある話なんじゃない。で、うん、戻はどうやってやめたかだけど、あんまりうまくやめたわけじゃないんだろうね。この
あんまりよく思ってないって。
で、傾いちゃってるから相当頼ってたんだろうからね。
そうか、この方がいなくなったことで傾いたというふうにも
感じありますね。あ、違うのかな。そう、傾き始め、だからこの人いなくなったのと関係なく傾き始めてんなら戻さない方がお金もかかるしいいんだろうけど。
確かに。
まあおそらくその、あの必要なんだろうから、うん、質問するっていうこと
を、ね、そうでしょうね。
で、まあナンバー2、でも、
税理士さんとかっていうか、税理士事務所ってよくこれありません？
よく、
あの、資料事務所っていうのか。
聞くよね、なんか、さあ、はい、セミナーとかもあるよ、なんかその、持ってかれて売り上げが10分の1になってから立て直した方法みたいな。俺、その、うん、なんで持ってかれたかのが気になるけどさ。うん、そこは触れない。
立て直す方じゃない。
いや、立て直す方はなんとかするんだろうけど、どういう関係性でどうなったのかの方に気になるよね。
確かにね。
その、まあだからここもそういうことだと思うんだけど、ただやっぱりその、とはいえやっぱ事業は継続しなきゃいけないだろうから、まあそのナンバー2の能力が必要なら、まあ金で買うしかないんじゃん。給料っていう。給料がいいのか、業務委託がいいのかわかんないけど、その、戻ってきたら立て直せるないし、その、うまくいく何かがあるなら、戻すってことは必要だと思うけど、ただ、その、元の立場で戻して、他の社員がどうかっていうのは、やっぱその、会社ごとには全然違うと思うんで。
まあ、心情的にね、勝手に独立して同じ人がね、ナンバー2で戻ってきて。
まあ、だから、戻ってくるってケースってあんまりないけど、まあ、ダメになっちゃうとかあるけどね、なかなか戻ってこれるっていうのはずうずうしいなと思ったけど。まあ、それがニッチだからもうそこしかないっていう話なのかもしれないけどね。
はいはいはい。
だから、まあ、このケースで戻す戻さないは、その社員との関係性と、まあ、あとは能力は別に買えばいいっていうことだと思うんで、業務委託か雇用かなんかわかんないけど、まあ、使って会社を伸ばすなら伸ばすというか、存続のために利用するっていうことはあるんじゃないかなとは思う。ただ、だから、大枠としては。ただ、その、ナンバー2が、何をもってナンバー2にするかってところもやっぱあると思ってて、その。
ナンバー2とは何かって話になっちゃうとね、ちょっと大変なことになりますけど。
ナンバー2理論、ナンバー1理論か、あれ、西田先生。あの、でもナンバー2とは何かだよね。大体営業できるやつとかさ。まあ、営業できるやつとか。
特営業系ね。
すぐ裏切るからね、どこ行っても売れるから。俺のおかげで会社が持ってんだみたいになってくるとさ。
これあるあるですね。
あるよね。うん、で、まあでもそういうやつはあんま戻ってこないけど、
はい、
だから戻ってきてる時点で能力ないかなって思ってもいいかもしれないね。
なるほど。
だから入れないってことかもしれない。
まあでも特殊な能力かもしれないですけどね、他に。でもトップセールスっていう話だと、他にはあとはなんだ？番頭系？番頭っていうかお金？
ああ、番頭、ああ、財務系はいるんじゃない？で、財務管理が全然できなくなっちゃったみたいな話はあるよね。そのナンバー2まで言わ、
ね、
そういう人はナンバー2とは言われないけど、やっぱその番頭さんというか、金庫番というか、がいなくなったりとかってね。まず不正がないかを調べた方がいいと思うけど、まあそこまで社長が分かってないならね。あるからね、やっぱり横領って。
はいはい。
うん。結構、
ね。今度どこかで、あの別で横領はあるから
ね、横領の話はしたいですね。した方がいいけど、まあ、ただその、 で、これも、これもというか、これに関しては、だから早急の立て直しをしない、まあ営業もそうだけど、管理部門がいなくなってね、全然資金繰りわかんないってなると潰れちゃう可能性が、まあ高いと思うんで、その資金繰りがわかんないとか、銀行がわかんないみたいな話だから、まあ、ただその、どっちにしてもね、金で買えるわけですよ。
うん。
その、だって営業マン、トップ営業だったら、ちょっとわかんないけど、業態によるけど、別に営業代行会社ってあるし、
うん、
そういう歩合で動くやつ入れてもいいし、まあなんかで、その、一時的には厳しいかもしれないけど、なんとかなるじゃない金
を。その部分的機能として必要なら、そう、ってことですね。
そう。で、財務はやっぱ結構さ、ビビっちゃうんだよね。特にやっぱ財務わかっ、大事だと思ってる経営者の方がお金不安だからよくわかんないから、
うん、
まあなんか、そう、奥さんがやってるケースでね、社長がこう、浮気がバレて奥さんがいなくなったらもう会社回りますみたいなさ、結構あるあるだとは思うんだけど。
はいはい。
そう。ただ、それもやっぱり別に正直外部専門家とか入ればなんとかなるよ。その、まあそれ自体が、いいか、出ていくこととかね、その、逃げられるのがいいとか悪いとかそこは置いとくけど、
うん、
まあ能力としたら別に、まあ顧問税理士が、できるかどうかは知らない。まあ、だけど、別に、ロームだったら社労士とか、そういうチームで、まあ、金は高いかもしれないけど、
はい、
まあ、なんとかなるよね。だから、まあ、何が言いたいかっていうと、その、ナンバー2に、その、能力だけでナンバー2にしてる問題がやっぱ多いんじゃないかなと思うっていうか、
ああ。
だから、
要は、使えるから。
そう、仕事できるからそこに置くと、仕事ができるわけだから、他に、ね、利用してる部分は別に他のやつも利用できるわけだし。
そこで繋がってていいんですか問題ってことですね。
っていうことになるんじゃないかなって思う。だからあんまりナンバー2の離脱って、僕らが見てる会社では多くはないけど、やっぱ社長がちゃんとその、要は会社がどこに向かっていくかとかね。
大久保先生のところはね、比較的カリスマ社長系多いですからね。ナンバー2にっていうよりもやっぱ、トップが牽引してる傾向は強い。
いや、だからナンバー2のコミット力がすごかったりするもんね。
逆、
なんかかっけえなと思うぐらい。
修正
しそこまでコミットすんのみたいな。まあでもカリスマであり、うん、まあその会社の目指すところに共感してるっていうのは当然あると思うんで。うん、まあだからそういう、その、なんか全然財務頭になんなくなっちゃうけど、その、そういう人間はやっぱ置いとかないと、会社ってうまくいかないんだよなって見てては思うよね。その能力だけなら全外注でもいいわけだから、うん、今言ったようにね、別に。うん、だけど、
そういう会社もね、事実増えておりますしね。
で、別にそれ自体悪いことでもないと思うんだよね。ただ、だから依存しちゃってるのが良くないよね。出てっちゃったから会社が傾くみたいなことは、他の社員にとってもやっぱ良くないから。
うん、
まあ、だからそれを見て見ぬふりしてる他の社員の問題もあると思うんだけどね。で、逆にその人いなくなったらまずいって思ったら、なんかその役割分担みたいなもっと考えた方がもちろんいいだろうし。まあ、修行とかをね、始めた税理士とかは分かりにくいという、分かりやすいというか、その、まあ、この能力でみんなやってるからね。
うんうん。
まあ、その、独立するやつは全員そうだよね、そもそもね。それを裏切ったっていうかどうかみたいな。まあ、俺だって ね、言われてるかもしれないから、
ね。まあ、そういう意味でしょうね、確かに。今の文脈で言うと裏切った人ですもんね。
そう。だから、まあ、せめて仁義を切ってるつもりではいるけど、
うん、
わかんないよね。お前みたいなポンコツいなくてよかったって思ってくれてりゃいいけど、あいつがいないせいで、ここがどうなって思ってる
かって、恨みの方
に。ことだってあるわけ、ね。まあ、ないと思うけど、
はい、
大組織は向いてないから、俺は。だから、何の話だっけ。そうですね。だから冷静にその、まあ、今の、ナンバー2がどうとかっていう感情の問題はあると思うけど、財務的に見るとその今傾きかけてることが問題だから、これをなんとかできる能力なら買うべきだし、そうじゃないならいらないんじゃないかっていうことにはなると思うし。
この起きてる実情に対して、ちゃんとクリティカルに使える能力なのか見た方がいいんじゃないかと。
じゃねえかな
と。そりゃそうですよね。
それだけだと思うし、それはだからナンバー、うん、そもそも依存してれる問題で、だから戻したとしてもその状態を、その同じ過ちをしない、そういう人間だからね。まあ人間だから、そういう人間だから、なんていうか。
そのナンバー2の人がすごいよかったら出てっちゃうっていう人間だからね。
人間だし、そのそういうのを引き出している社長だから。社長がそう言って使ってるからね。 というのは多分変わってなければ、自分がそれについて何もなければそのまま同じことが起こるだろうからね、基本的には。
なるほどですね。まあでも、うん、今日の話はあれですね、分かりましたよ、整った気がしますが、なぜこの人が出てったのかっていうことにちゃんと言及しない限り、ああ、また同じことを繰り返すんじゃなかろうかという示唆ですね。
そう、平和ボケしないように、う
ん、え、
平和ボケしないように、
平和ボケしないようにそうですね、
うん、
ということで、
はい、
ナンバー2理論的な話になりましたが、はい、まあ、どこかで先ほどあの話一瞬出たあの横領ありますよ的な、ね、話が出たので、 あれキーワードなんで、もし質問等ありましたらそれにまつわるぜひいただきたいですし、
あの質問してる場合じゃねえかもしれない
持ち込みに行きたいなと思いますが、
はい、終わりました、
お待ちしておりますということで、はい、今日も終わりましょう、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか。番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。